それでは、聖書を拝読します、マタイの福音書5章17節から20節でございます。新約聖書の、7ページになります。マタイの福音書、5章を、17節それではお読みいたします。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのです。まことにあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。ですからこれらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れません。以上で、ございます。それではこのところから神の義を行うと題して西本光一牧師より、メッセージをお願いいたします。それでは先生お願いします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、3月を迎え、またいよいよ年度も変わっていくこういう時にありますけれども、しかし私たちには変わることのない、また万物を支配される全能の神がおられることを信じ感謝いたします。どうぞまた私たちもこのすべてを支配し、また私たちを守り、またその独り子でさえも惜しむことなく私たちのこの罪の許し救いのために与えてくださった神様を褒めたたえ、また感謝を持って喜び満たされて歩んでいくものとしてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時をもどうか神様ご自身が導いてくださり、そしてまた神様が私たちに願っておられること、そしてまた私たちに語っておられることを聞き、また従っていくものとしてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はマタイの福音書の5章17節から20節のところを読んでいただきました。イエス様は17節を見ますと、私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはなりません、廃棄するためではなく成就するために来たのですと人々に語られました。律法や預言者、その当時は実は旧約聖書のことを指していたわけです。でも今私たちにおいてはもうこれは神の言葉、もう旧約聖書も新約聖書も神様がその御心によって私たちに与えてくださった神の御言葉、それをただ言うだけではなくて成就する、行うと言われたわけです。だから私たちのその信仰もただこの聖書の話を聞くというだけで果たしていいんだろうか、私はそうは思わないわけです。神様は私たちの生活の中に介入してくださる、生活の中でも働いてくださる。イエス様が宣教で立ち上がられたわけですけれども、私はその時にイエス様は2つのことを行われた。それは何をされたのか。それはこの5章の前の4章23節を見ると、御国の福音を述べ伝えということが出てくるわけです。福音を伝えていかれた。福音とは何か。それは私たちの罪が許される、また永遠の命が与えられる、それが福音、喜びの訪れ、そのことを語られた。しかしもう一つ重要なことが私はあると思います。それは癒されるということです。民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒された。 煩いとは何か。それは重い煩いです。もう心が悩む、不安になる。神様はそれを癒す、そう言われるわけです。第一礼拝ありました。でその後に、私は何人かの方にこう声をかけました。で一人の方はその背中が痛い、で膝も痛い、お祈りしてください言われたわけです。で私はお祈りさせていただきました。よく来てくださる方なんですけれども、でも私は2000年経った今も神様は私たちを憐れんでくださり、そして癒してくださる方である。もちろん私自身には癒す力はありません。でも私は旧約聖書の御言葉、私はあなたの主であってあなたを癒すものである、私はこのことを信じてます。そしてまた実際に癒された方がやっぱり起こされているということは、私は幸いなことであるわけですし、もう2000年経っても私はイエス様は今の時代にも働いてくださっておられる。私たちに喜びの言葉を伝えてください。そしてまた私たちの病、また思い患いも癒してくださる。そういうことがイエス様を通してなされたわけです。そして五章の初めを見ると有名な言葉、心の貧しいものは幸いです、3節に出てくるんですけれども、難しい言葉で言うと山上の水訓。イエス様は山に登られた時に人々が集まってきて、そして言うなればこの幸いですっていう9つの幸いがあるんですけれども、多くの人たちが聞いた。ある人はこれは天国憲法だと、私たちの守るべき大切な神様の約束だというふうに言われたわけです。でもそのことは決して、じゃあ前の先ほど言いました律法や預言者を廃棄するためのものなのか、そうではないということです。ですから実際に旧約聖書があり新約聖書がある。ある方は新約聖書でこの救いが伝えられているからもう旧約聖書いらないんじゃないですか、そう言われる方もあります。で私もそう思ったことがあったわけです。もう救いの言葉は一つだけもらったらいい、そう思いました。ところが私は旧約聖書を読んでいくと一つ気がついたことがあったわけです。それはイスラエルの人たちがなかなか神様に従っていかない、もう非常に頑なで強情な姿っていうのが、もうそれこそ旧約聖書、もう創世記から旧約の終わりのマラキ書まで、もうそれが続いていってる。もう私の印象としてはもう旧約聖書っていうのはもう罪の歴史、もう罪に罪を重ねて、なんでこれだけ裏切るんだろうか、どれだけ裏切っていけば気が済むんだろうか。しかしそれに対して神様はもう忍耐強いというか、そしてそれは実は妬むほどの愛、旧約聖書に妬みっていう言葉が出てきます。でも普通私たちが言っている人を妬むとは違う、もう誰よりも何よりもイスラエルを愛する、本当にバカじゃないだろうかって思うぐらいにですね、神様は聖書に出てくるこのイスラエルを愛される。でもそれは実は私たちに対する神の愛であるっていうことを私たちは悟る必要があるわけです。自分自身もじゃあどれだけ神様に忠実に従ってきたと言えるんだろうか。おそらく私は一つも罪を犯したことはないってですね、言える人は一人も、私を含めてですけども、私は絶対にいないと思います。聖書の中にはすべての人は罪を犯したために神の栄光を受けられなくなっておりという言葉が出てくるんですけれども、 神様は私たちを愛して、そして祝福を与えたい。でもそれをとどめているものがある。実はそれが罪なんだ。私たちは気がつかなければいけませんし、そしてその姿を私たちは旧約聖書のイスラエルの姿に照らし合わせて見ることができるんではないだろうか、そう思います。でも神様はその旧約の時代に与えられた律法、そしてまたこの預言者を廃棄するためではない。イエス様は廃棄するためではなく成就するために来たのですと言われたんです。じゃあその律法と預言者とは一体何なんだろうか、私たちは知る必要があります。2000年前にその律法をですね、研究する律法学者、そしてまた正しく生きようとするパリサイ人、そういう人たちが新約聖書の福音書の中に登場してくるわけです。彼らは非常に真面目な人たちでした。そして正しい生き方をしようと心がけていたわけなんです。ですから福音書の中を見ると、もうイエス様が安息日に病人の人を癒すっていうことが出てくるんです。でもパリサイ人や律法学者たちはそれを反対したんです。それは仕事だ、彼らはそう捉えたんです。癒しの技をする、それは労働だ、そう言ったんです。その時にイエス様は、じゃああなたの羊が井戸に落ちたら助けないのか、助けるでしょう、そしてその行為は許されると言ってるじゃないですか。そのことは聖書の律法とはまた別です。聖書の戒めから派生していろんなこの規則や決まりが出てきた。そしてその当時の人たちは言うなればもう規則に縛られて自由がなかったわけです。もちろんそこには喜びないです。自分は律法を守った嬉しいっていう人なんてですね、なかったわけです。むしろ自分はどうしようもない、もう本当に律法破りだし神様の祝福を受ける値打ちがない。でもそういう人たちになんとイエス様は憐れみをかけて病を癒され、力を与え、そしてまた罪人の友となられた。ある時イエス様の弟子が麦畑を取る時にその麦の方をつまんで取って食べた。でそれをパリサイ人や律法学者たちがとがめる。私は最初それはよその麦を取って食べることが悪いのかと思ってたんですけども、そうではないんです。彼らが指摘したのは、その麦の方をつまんでもみ殻を手でこすって取って食べることが、それは脱穀の仕事だ。もう本当にバカバカしいっていうかですね、一体何のために律法、また預言者の言ったことを守るんだろうか、私たちは律法主義に生きるべきなんだろうか。ある律法学者がイエス様のところにやってきて、その律法の中で一番大事なものは何ですかと尋ねてきている場面が、実はマタイの福音書の22章の37節に出てきているわけです。その時イエス様が明確に答えられたのは、心を尽くし命を尽くし精神を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、これがもう第一の戒めである、そう言われたんです。そして第二の戒めは、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。神様が私たちに願っておられるってことは何なのか、律法と預言者が言ってるのは何か、それは愛するっていうことなんです。言葉で言うのは簡単です。 でもこれほど難しいものは私はないと思います。果たして自分が言っていて本当に人を愛してるんだろうか、その人のことを思ってできてるんだろうか、まあ、むしろ反省されることの方が多い、そのように思います。まあ、ある一人の金持ちのですね、立派な青年がイエス様のところにやってきて、どうしたら永遠の命を得ることができますか、尋ねてきたんです。その時にイエス様は一つの質問されました。あなたは律法を守ってますか。まあ、その青年は、私は小さい時から守ってます、そう答えたんです。そしたら、あなたは今持っている持ち物を全部売り払って私に従ってきなさい。青年はどうしたのか、顔を曇らせて去っていってしまった。聖書に書いてあるんです。まあ、その青年はすごい金持ちだった。まあ、弟子たちはもうこんなんだったら一体誰が救われるんでしょうか、そういったわけなんです。まあ、私たちはどうしたら救われるのか、その永遠の命に預かることができるのか。イエス様は多くの人たちに、群衆に語られたわけですけれども、20節に、私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れません。ここに義という言葉がですね、2回出てきているわけです。あなた方の義、そして律法学者やパリサイ人の義。まあ、私はこれはイコールではない、そう思ってます。律法学者やパリサイ人の義は何か、それは文字通り正しいことを行うということです。正義の義です。ですから神様はイスラエルのために旧約の時代に実戒を与えられた、そしてそれを守るように定められたわけです。ところが彼らはどうだったのか。最初に言った通りにですね、神様に従うということができなかった。確かに真面目に一生懸命生きる、立派なことを行う、それはこの世では通用するわけです。でも残念ながら神様の目から見たら、それは神様が願っておられる義ではない。そしてイエス様はあえて、あなた方の義というふうに言われたわけです。私はこの言葉は、その当時の人たち、イエス様のこの山の上で聞かれた言葉を聞いていた人たちだけではなくて、これは私たちも含まれることではないだろうか。自分は何をもって義だ、正しい、そう言えるんだろうか。まあ、私は高校生の時に、まあ、一人のアメリカ人の宣教師からですね、この義ということを、漢字を教えてもらったんです。で、私はこれ、義っていうのは正義の義です、答えました。でも聖書から見るならば、聖書が言ってる義はそれとは違います、そう言われたんです。で、その先生はこの義っていう漢字よく見てください、まあ、見たわけですけども分かりませんでした。まあ、その先生はその正しい解釈ではないかもしれないし、起源とか成り立ちはその別として、聖書が言ってるこの義というのはまさにこの漢字に表されていると言われたわけです。二つに分解することができる、羊と我と、我の上に羊がかぶっている、 この我っていうのは自我の我、自分があれをやりたい、これをやりたい、好きなようにやりたい、じゃあその通りになっているのか。まあ私はその当時なっていないと。もう友達と喧嘩するとか、もう悪口言うとか、ひょっとしたら暴力振るうようなこともあったのかもしれないと。正しいとは言えない。じゃあどうすれば正しいと言えるようになるのか。その自分自身の上に羊がかぶさっている。実はこの羊っていうのはイエス・キリストのことです。イエス・キリストがあなたを覆ってくださる、あなたを包んでくださる、あなたの罪を許してくださる、愛で覆ってくださるんです。それが聖書が言っているところの義です。まあ、そう説明されたわけです。だから聖書が言っている義っていうのは自分が正しいことを行うということではないということです。神様が私を覆ってくださり、そしてその愛をもって包んでくださり、癒してくださる。その一番の大きな洗いが実は十字架であるということです。罪のない人が自分の罪を背負って十字架で死んでくださる。血を流し、痛み苦しみ、もうまさに絶望を味わう。こんな十字架以上の苦しみがあるんだろうか。そしてその十字架によらなければ実は罪は許されることができない。じゃあどうすれば義と認められるんですか。ただそれを信じるだけだ。信じるだけで義と認められる。創世記のアブラハムはどうやって義と認められたのか。神を信じた。それによって彼は義と認められた。信じる信仰によって私たちは罪が許されて救いに預かることができる。私たちにとってパリサイ人や律法学者に勝る義っていうのはまさにイエス・キリストによって罪が許されて御子イエスの血すべての罪より我らを清める。自分の心の罪が一切消される。それ以外に私たちの罪の許しはないということです。しかもキリストは滅んでしまったのか。そうではないんです。死に勝利されてよみがえられた。復活されて弟子たちに現れて弟子たちは信じた。そして彼らはもう命がけ、いや命を捨ててこのイエス・キリストの福音、十字架と復活を彼らは語っていった。そして2000年経った今私たちもこの福音を聞いているということです。そして私たちはこの福音を聞いて救いに預かり、そしてまた神様によって新しい生き方を与えていただくことができるようになったということです。まあ、今ウクライナでもう戦争状態がもう2年にわたって続いている。まあ、ウクライナにはクリミア半島がもうその国に属するものとして与えられたんですけども、何年か前にロシアが不法占拠してしまった。そして今はさらに領土がもう捉えようとしている。そしてもう多くの尊い命が 犠牲になってきている、この現状があるわけです。まあ私たちはあんまり世界情勢に詳しくないっていうか、もう地理的にも離れているので、あんまりよくわからないところがあるわけなんですけれども、しかしあのクリミア半島っていうのは非常に重要な場所であると言われているわけなんです。ですからそこでもかつてはクリミア戦争っていうのがあったわけです。そしてその戦争が勃発して多くの兵士が傷つき、また命を落とす。でイギリスもその戦争に加わっていった。イギリスにもその知らせが届いていく。その中に一人、なんと看護師を志願してですね、従軍看護師として派遣してほしいと申し出た人がいたわけです。それはナイチンゲールという人です。彼女はですね、もう自分はそこに行きたい、なんでバカなことするのかと、もう家族は猛反対したわけです。もうその当時看護師っていうのは卑しい、もう働きだってみんなに言われていた。で彼女はまあ割と裕福な家庭に育ってですね、全然不自由することはなかったのに、なんでわざわざそんなところに行かなければいけないのかって、もう親戚中みんな反対してしまった。ところが彼女はですね、もう政府に嘆願書を出して派遣してほしい。そして何人かの看護師さんたちを連れてクリミアの野戦病院に行った。そして彼女はもう献身的な働きをしてですね、まあ多くの人たちの命が助かる。実はその戦いで命を落としたという人の数よりも、その傷を負って、そして後方に担がれてきて緑な治療を受けないで亡くなるっていう人の数の方が非常に多かったそうです。まあ、彼女はまあそこに行ってもう献身的な働きをし、そしてなんとその味方だけではなくて敵までも治療する。でそのことがイギリスに伝えられたときに、もうイギリス国中は彼女を非難したそうです。なんで敵の人間を、自分たちを責める者を助けるのか。でも彼女の心の中にはキリストの愛があった。聖書にはっきりと汝の敵を愛せよと、そのことが語られているわけです。そしてイエス様も良きサマリア人の話をされた。傷ついている人を、イスラエル人が一番嫌っているサマリア人が解放する。その隣人を助けたのは誰か。イエス様はそう言われたわけです。律法と預言者、廃棄するためではなくて成就するためである。まあ、ナイチンゲールの行った行為はですね、英国では非難されました。でも彼のことが海外に伝えられていって、スイスで行動を起こそうとしていた人たちがいたわけです。それは国際赤十字の働きをする。まあ、今日も国際赤十字があるわけですけれども、彼女の成したことは非常に大きな影響を与えていった。敵を愛する、そして良きサマリア人のように、たとえ自分が嫌っていても嫌われていても助ける、それは愛がなければできないということです。そしてその愛の大元はどこにあるんだろうか。イエス・キリストにあるということです。十字架によって許し、そして復活によって新しい命、もう愛の命をいただいて生きる。その福音が2000年経っても今も変わることがない。あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れません。律法学者やパリサイ人たちは、良いことをしよう、正しいことを行おう、行いによって天国に入ろう、そうしたわけです。 でもアブラハムはどうだったのか。彼は神を信じた。それが義と認められた。ちゃんと創世記に出ているわけです。そのことは何か。神様を信じて、神様の言われることを聞いて、神に従っていくっていう信仰です。だから自分で正しい行いをしよう、そういう生き方ではなくて、神様が私に今何をせよと言っておられるのか、それを聞く必要があるということです。そして聞いて終わりというだけではなくて、私たちは従っていく。残念ながら、あの裕福な律法はもう小さい時から守ってますという青年は、イエス様に従うことはできなかった。それとは対照的な人物がいるわけです。それはエリコのザーカイです。彼もエリコで一番の財産家であった。彼は不正を働いて金を蓄えた。彼は罪人と人から蔑まれて、誰も彼の家に行ってですね、食事を一緒にするっていう人は一人もいなかったわけです。ところがイエス様は罪人の友となられた。彼のところに行って彼と交わり、そしたら彼は変わったわけです。どう変わったのか。なんと彼は自分の持っている財産を貧しい人たちにもう半分施します、あげます。そして自分が不正を取り立てして取り立てたものは4倍に返して償います。彼は言ったわけです。彼は自分の財産を全部捨ててイエス様に従っていった。どうしたら永遠の命をいただくことができるんでしょうか。あの青年は従っていくことはできなかった。義を行う、それはまさにイエス・キリストに従う、その生涯であると思います。私たちはただ聖書を物語として読むのではなくて、まさに聖書の中に自分自身を置いていく。そしてまた聖書の言葉を自分の生活の中に当てはめて、自分がどのようなものであるのか、自らを見る必要があるんではないでしょうか。イエス様は今も、あなたは私に従ってきなさい。私たちはイエス・キリストに従って、永遠の命、神の御国、そして豊かな祝福に預からさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、どうぞまた私たちはただ聖書の言葉を聞く、それで終わってしまうのではなくて、どうか信仰を持って受け止めて、また神様が願っておられること、また喜ばれることをまたなしていくことのできるものとしてくださるようにお願いします。あのザーカイのように心にイエス様を迎え入れ、また交わりを持ち、喜びと感謝をいただいて、もうこの世のものは一切後にしてイエス様に従っていく、その信仰をまた私たちに与えてください。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。